この企業に注目、
相場の福の神アネックス。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りします。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。本日も元気でいきましょう、
はい、いきましょう。アシスタントの松浦千佳です。さあ、相場の福の神アネックスは毎月第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内、火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードで、お時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。
はい、まあ、本日はですね、プレミアムフライデーということで、はい、まあ、あまりなんか僕たちには関係ないかなと思うんですけど、いろんなですね、外食か企業、要は店舗に行くとですね、まあ、いろんなキャンペーンやってたり、プレミアムフライデーだからっていうのでやってると思うんですけど、この外食企業のですね、非常にですね、すごく後ろからですね、支えてくれる会社、
はい、
後押しをしてくれる会社にですね、今日は来ていただいているという形になりますね。
はい、それではこの後早速トップの登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪
アネックス。
今日は証券コード6067、東証マザーズ上場、メディアフラッグ代表取締役社長、福井康夫さんにお越しいただいています。
福井さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてになるんですが、事業内容のご紹介お願いします。
はい、はい、私どもはですね、売り場を元気に、日本を元気にということをテーマに、はい、店舗店頭お店にですね、うん、お店を元気にすることに特化したマーケティングの支援ということでやらせてもらってます、うん、はい、主に消費財のメーカー様の、うん、店頭、自分とも商品の売り場を活性化するための人を派遣したりというところの、そうですね、あの HR ソリューション事業、あとはですね、よくドラッグストアとかでこう小さいデジタルサイネージがあるかと思うんですが、ああ
いったものを、
そうですね、
画像がなくな
って
るやつ、
ああいったものを今後、まあ、インターネットにつなげていったりだとかということで、IoT ソリューション事業と、そして、覆面調査、これは、まあ、最近、あの人手不足だったりとか、うん、飲食とか小売でもあると思うんですけども、うん、いい、すごく頑張ってるスタッフさんを、うん、こう現場からこう褒めてあげるだとかです、ね、そうですね、うん、こういった、まあ、覆面調査中心として、うん、まあ、あとは、まあ、アジアでもコンサルティングをやってるんですが、こういった、まあ、MR ソリューション事業と、うん、この3つの事業をやらせていただいてます、
うん、だから先ほどのプレミアムフライデーで外食企業とかでいうと、はい、まあ、例えば覆面調査とかを通じて、はい、やはりこのが店舗頑張ってるよねっていうのを、はい、やはり本店の方、はい、そこが分かるようにするということで、
そうですね、
まさにその通りですね、やっぱり本当に売り場、はい、あの店舗を元気にする会社ということですよね。
あの昔は覆面調査もどちらかというと、うんうんうん、できてないって指摘するには
、なんかここできてないじゃないですか、はい、そうですね、この接客どうだろうっていう、
はい、っていうふうなのが多かったんですが、うん、最近私どもも、うん、あの褒めまくる覆面調査っていうのを実は、うん、あの提供してましてですね、はい、ひたすら褒めると、はい、ひたすらいいとこだけをひたすら見つけていくっていうような、うんうんうん、あのサービス覆面調査をやってまして、それは本当にお店の人たちが、うん、の、まあ、いいところを見つけて、うんうん、本部の人にしっかり知っていただいて、うんうん、で、そのいいスタッフをもっと元気にしていこうだとか、うん、お店を元気にしていこうと、こんなようなコンセプトでやってます。
いいことが他の店舗にも広がれば、はい、ということですね。
そうですね。
ここでこんなにいいことできてるんだったら、はいね、他の店舗でもやっていくとすごくいいよね。はい、
そうですね。
やっぱりいいことは、やはり、その、広げていった方がいいということで、やっぱ本社の方が分かるっていうことですよね。
は
い、
成功事例だったりとか、うん、お客様の満足の共有みたいなのは、すごく大事なことですね。
うん、
はい、
なるほど。
あの人間が一生懸命働くモチベーションって、うん、まあ、時給だったりとか、うん、あのいろんな要素ってあると思うんですけども、うんうん、はい、やっぱ気持ちよく、うん、で自分の仕事はお客、まあ、覆面調査とはいえお客さんから褒められてるわけですから、うん、やっぱお客さんに褒められて、
う
ん、なんていうかいい気分で帰ったよということ自体がもう仕事のやりがいだと、
まあ、そうですね、やっぱ承認欲求ですね、
そうですね、
やはり自分がやったことに対して良かったよって、はい、美味しかったよって、はい、例えばいい接客だったよって言われる、
ね、笑顔が素敵だったとかです ね、
う
ん、ね、
はい、そういうところってやはりやっぱいいですよね、
はい、
そうですね、続けるモチベーションにもなるでしょうかね、
はい、仕事のやりがいになると思います、うん、はい、
初回放送の時に、副社長、沖縄のラジオパーソナリティもご経験されていたというお話がありましたけれども、実際ご出身はどちらでいらっしゃるんですか？
私は千葉の市川というところで生まれて、育ったのは八千代市というところになります。はい。
お父様はどんなお仕事をされてたんですか？
はい、ですね、父も一時期起業はしてたりだとか、あと、ちょっと会社うまくいかんくて、畳んだりとかですね、で、祖父も実は千葉の市川というところで不動産をやってたりしてたんですが、これも僕が成長するにつれて会社はどんどん小さくなっていってたということでは、二人とも会社は起業はしてたんですが、あまりうまくいかなかった起業家かなというのは子供ながらには思ってましたね。はい。
そのお父様とかおじい様とかがその起業されて頑張っていらっしゃるお姿を見て、ご自身も
そうですね、
やはり会社を起こしてみたいとか、小さな頃からやっぱりそういう
小さい頃というか、やっぱり働くことを意識した大学生の卒業の頃ですかね、いつか自分もトップとして働いてみたいなと。これはもうゼロから起業するのか、サラリーマンで社長になるのか、もしくは子会社の社長になるのか分かんないですけど、やっぱり社長業をやってみたいと思いは、大学卒業する頃にはありましたね。
奥さんの頃はどんなことだったんですか？
これは、そうです。特に、勉強もスポーツも、すごくよくできたって子供ではないんですけども、明るく社交的だっていうところはあった子供だったと思うんですけどね。なんていうか、そうですね、自分がすごくトップだったみたいな意識は全くないですね。ただですね、僕は千葉県の人口が300万人目ぴったりに生まれた赤ちゃんだったんですよ。で、当時ですね、知事が、友野さんって知事だったんですけど、市川の家まで来てですね、表彰してくれて、で、新聞ですね、掲揚版とかあるじゃないですか、ああいうのに載って、で、家帰ると、それがなんか額に飾ってあったっていう。
思われた時から、運が良かったってい
うことですか？はい。そうですね。そうですねって変なんですけど、母親からは、あなたは運がいいわよ、大丈夫だと。どんなに会社も大変だけど、絶対最後うまくいくからっていうのは、なんか刷り込まれてる感っていうのがあってですね。
逆にだからそれは本当に刷り込まれて、ポジティブシンキングっていうか、やはり悪いことって逆に言えば、いいことへのそのステップというか、悪いことがなければ、いいことだけが続くって人間ないですもんね。
そうですね。
逆に悪い時に、どういいように転換していくかっていうところですよね。
そうですね。最後は、努力、押してることが前提なんですけど、最後は神様はちゃんと味方してくれるだろうというような意識はずっとありますね。
あと社長のメディアフラッグ、新聞に載ってましたね。しかも日経新聞の一面という形で、55日にですね、ネクスト1000という企画で、1000銘柄の、あれですよね、今後すごく成長しそうな企業、これの中でですね、ランキングが出てました。どういうランキングかというと、直近5年間の有利子負債平均増加率ランキングということで、なんと第1位だったということですよね。ただ、ぶっちゃけで言えば、有利子負債ということは、借金ですよね。
で、
なんでそんなに借金をしちゃって大丈夫なんですか？ぶっちゃけ大丈夫ですかっていうところと、なんでそんなに借金しちゃったんですか？
なるほど。これはですね、実際5年間の平均っていうところがあって、我々、M&A を積極的にやってる中で、M&A した会社が、もともと抱えていた有利子負債があった関係で、それも、連結に取り込みますので、増加した金額ということですね。で、でも基本的な姿勢としては、やっぱり借り入れ、このだけの低金利の時代で、やはり、そういった、資金を有効に使ってですね、企業を、大きくしていくというのは非常に重要な、ことだと思いますし、私もともと大学出た後銀行員やってたこともあってですね、あまりこう、借り入れに対する抵抗感っていうのはないですね。
なるほど。逆に言うと銀行の時は貸してた方ですね。
そうですね。
貸してた方が、こういう状態なんだったら、今は借り手の方が得だということですね。
そうですね。やっぱり 1% 以下の金利で借り入れるなんていうのは、本当すごい時代だなと。これ使わせていただいて、しっかり、成長させていただくことが、恩返しというかですね、非常に大事なことなんじゃないかなと。マザーズですからね。
そうですよね。例えば 1% で借りてきたものを、もっと高く運用というか、要は、それに投資することによってリターンがあるもの、逆に言うと、それぐらいリターンがなかったら、
そうですね。
投資しないですよね。
そうですね。やっぱり 10% くらいの営業利益 益率を目標にして、まあ、1% に借りてくれば 9% は利益だよというような単純な考え方もありますよね。
そうですよね、はい、まあ、あんまり株主資本を増やしちゃっても、はい、経営効率、はい、ROE とか落ちちゃいますし、はいはい、やはり上場企業っていろいろ、いろんなことが観点から考えなければいけないけど、はいはい、ここは攻める時だと、
ね、
逆に攻めてもいけるぞという、はい、もう認識があるからこそ、はい、今攻めに行って、
そうですね、で
だからこそランキング1位になった、はいはい、ということですよね。
まあ、そうですね。まあ、ちなみに昨年ちょっと一件、うん、M&A で売却もしたもんですから、うんうんうん、今実際には、当時よりか、うん、一番ピークの時よりかは、有利子負債も半分以下で、自己資本率も 40% を超えてるという状況ですので、うんうん、まあ逆に言うと今は、
また
さらにチャンスがあるというふうに考えてますんで、うんうんうん、そういったチャンスは、虎視眈々とじゃないですけどね、伺いながら、やっぱり正しい事業の拡大というのをやっていきたいなと思ってます。
うん、まあそうですよね。自己資本率が 40% 以上あれば、はい、全然これまだまだ安全なっていうか、ね、
はい、
まだもっと逆に言えば、はい、アクセルを踏み込めるタイミングということですよね。
ね、
はい、だから虎視眈々と、いろんな企業というところをですね、はい、狙ってるんだと思うんですけど、はい、まあ、今後のですね、はい、この成長拡大のために、M&A と新規事業、こちらに注力されるということだと思うんですけど、はい、まずはですね、御社はどのようなですね、会社を狙いたいのか、はい、M&A 戦略を教えていただきたいのと、はい、また1月にですね、北海道の会社は買収されてるんですけど、はいはい、これもちょっと詳しく教えていただきたいんですが。
そうですね。まあ、M&A に関しましては、はい、まあ、さっき、お話したように HR ソリューション、IoT ソリューション、はい、MR ソリューションというところで、はい、まあ、自分、我々の今やってる軸となってる事業に関わる領域で、やっぱり増やしていきたい。
要は自分たちが分かってるところ、ね、っていうこと、はい、強みを持ってるところに、ね、さらに加えることによってさらに強みが増していくというか、
はいはい、でまあ年商本当にスタートアップの企業でも構いませんし、うん、5億から10億くらいで、
う
ん、これ札幌キャリアサポートという会社を2月の1日からグループに加えさせていただきましたけども、うんうん、これもいわゆる、まあ、事業承継ですね。
なるほど。非常に悩みが。前のオーナーさんがやはり次の世代にと、はい、いうところで困られた、はい、ということですか。
そうですね。で、うん、そういう中で、お話をいただいて、うん、まあ、これも、先方も資産が終わりのお会社だったんで、うんうん、それなりの資金を投じさせていただいてますけども、うん、まあ、資産、事業承継、もしくは、事業資産の活性化だったりとか、うん、やっぱ将来というところでは非常にいい、うん、
ご縁だった
ご縁だったというふうに思ってます。
これだけど、はい、今後、この事業承継って、ものすごい増えてきますよね。
そうですね。
今はなんか、中堅企業の、はい、社長さん、
はい、
オーナーさんの、その平均年齢が60歳超えてるとか、うん、いわゆる団塊の世代にかかってくる人たちも、かなりまだ、実際、実際に経営に携わっちゃってる、はいはい、だけど息子さんとかいわゆる継ぐ方っていうのが意外にいない、
う
ん、
そうですね、
はい、そうするとそういうところっていうのはやはり、まあ、正直なことを言うと向こうがある程度売らなければいけないっていうところがあるから、はいはい、逆に買う側から言うと有利に買えるということですか。
そうですね。あとはやっぱり本当にこれからって意思を持って経営しないと、
う
ん、なかな か企業ってそんな簡単に誰でもできるってわけじゃないと思うんですよね、うん、なのでやはりその2代目の方がすごく意思があって正しい経営できるんであればあれですけども、うん、やっぱりそういうニーズっていうのはすごく終わりなのかなと。やっぱ全国の私銀行員だと思うんですから、うん、本来であれば、うん、地銀さんだったりとか、うん、金融機関がもっと積極的に M&A に、うん、の橋渡しみたいなことを取り組むべき時期なんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。はい、本社としては本当に自分の今のビジネスに対してプラスになる会社がものすごくいっぱいあると。
そうですね。
チャンスがあると。
そうですね。
その通りですよね。はい。あと直近ですとゴールデンウィークの面ですね、沖縄での新規事業、
はい、
こちらをですね、はい、発表されてるんですけど、はい、これどんなものなんですか。
これはですね、リゾートチャンネルって言いまして、はいはい、リゾートアルバイトのですね、はい、したい人と、まあ、リゾートの事業主さんですね、はい、これマッチングするサイトというのを、はいはい、立ち上げさせていただいて、うん、そのマッチングサイトと合わせてリゾートバイトの派遣事業ですね、うん、
はい、
こういったことを拡大していこうというふうにやらせていただいてます。
具体的には場所どのあたりでやるんですか。
まだ沖縄ですね。
沖縄ですか。
はい、
なるほど。
沖縄の、リゾートホテル、まあ、ちょうど今、うんうん、これから夏にかけて、はい、沖縄のリゾートもものすごい集客があると、
うん、ものすごいですよ。僕す、ね、去年夏休みちょうど沖縄行かせていただいたんですけど、はい、日本人も来てますけど、はい、海外の方が強烈ですよね。
すごいですね。
なんかダイビング行ったら、はい、なんか中国語ばかしでよくわからないというですね。
あの、やっぱ沖縄、香港、台湾、中国、上海も近いですから、
う
ん、結構フェリーで来たりだとか、
ね、
あの、航空、あの、
LCC とかで。
そうですね、もうすごい近いですんで、うんうんうん、すごい人ですね。
そうですね。
これはもう高級リゾートから、うん、あの、中堅どころのホテルから、うん、もうどこに行っても人は足らないという状況ですので、うん、あの、内地というか日本、本土から、うん、やりたい人をですね、うん、例えば渋谷、例えば北海道の札幌うちのオフィス、うん、大阪オフィス、うん、こういったところで面接等々して、うん、沖縄のこの、うん、あの、事業につなげていくということで、うん、まあ今、今回は沖縄だけから始めてるんですけども、うんうんうん、いずれは我々、まあ特に北海道にも会社ありますし、
北海道の会社買われたんですね。
そうですね。はいはい、で、今回は冬場は北海道で働きませんかみたいなですね、はいはい、その需要に応じて、うん、あの、仕事をこう、うんうん、提供していって、うん、あの、あとは、面白いのはですね、今ちょっと企画しているのは、はい、台湾だとかから、はい、あの、ワーキングホリデーで日本で1年間くらい働きたいっていう方々がいるんですよね。はいはいはいはい、でそういう方々って、あの、働きながら、それが遊んで、うん、また働いて遊んでみたいなことをですね、うん、やっぱされたい方って結構いて、うん、で、台湾の、そういう方々を、じゃあ夏は沖縄で、二三ヶ月働きましょうと、うんうん、冬は北海道に三ヶ月働きましょうと。
絶対いいですよね。
そうですね。うん、で、まあ点々とこうやっていただきたいだとか、うんうん、そういった企画も近々立ち上げていきたいなというふうに思ってます。
やはり人手不足っていろんな対応策はあると思うんですけど、はい、やはりそこに行きたいという人たちのニーズがあれば、そこをマッチングすれば、はいはい、すごい大きなビジネスチャンス。
そうですね。やっぱり今ですね、うん、我々人材を扱わせていただいているビジネスしてますと、うん、まあ仕事がたくさんあるんで、うん、何でもいいから働きたいっていう人って少ないですよね。例えば時給が多少安くても、うん、自分のやりたい仕事、自分の関心のある領域で働きたいという人がすごい増えてる気がします、ね。
こだわりのある人
ですね。こだわりですね。はい。今、そういった20、例えば大学出てすぐに働く人よりかも、うん、もう少しなんかいろんな経験積んで、うん、まあ、25くらいからちゃんと働こうだとかですね、うんうん、そういうふうにちょっと価値観も変わってきてるかなというところでは、うんうん、こういった事業っていうのは可能性はあるというふうに思ってます。
なるほど。改めて、はい、御社のですね、今後の成長を引っ張るものを教えていただきたいんですが。
は
い、
そうですね、うん。もう一つは、今の沖縄事業もそうなんですけども、うん、IoT ソリューション事業における、うん、サイネージですね。デジタルサイネージで、これ、ピスタというものを、ちょうど、出荷をですね、始め、出しているというところですね。
これはあれですよね、店頭に置いている、その、電子看板。これが、まあ、いわゆる、液晶の画面ですよね。ここのところがネットにつながるん
ですか？そうですね。これまでは、まあ、テレビ CM だったりとか、動画が、こう、単純に繰り返し流されてると。
繰り返し流れてるだけですよ。誰にも同じものが出てるんですね。
それをネットにつなげて、なおかつ、顔認証のソフトを積んでですね。
しっかりカメラついてるんですよね。
そうですね。で、じゃあ、見てる、その前を通った人何人いたのか。で、実際見た人何人いたのか、その人何秒見ていたのか。で、男性なのか女性なのか、年代別だとか。それを、まあ、判別するソフトっていうのを、うん、まあ、とある企業様と共同開発しましてですね、はいはい、それを積んだサイネージっていうのを出荷していきます。
看板にカメラがついてて、誰が何人通って、はいはい、 で、 ね、はい、で、しかも、例えば男性で、はい、年齢が高い方向けだったら、この動画であったり、うん、女性、若い女性だったらこっちとかっていう形で、使い分けるんですか？
そうですね。まさに、使い分けますし、うん、そうですね。あとは、棚の前でお客さんが、ポスデータっていうのは、買った人のデータじゃないですか。
はいはい。
でも買わなかった人はどういう行動をしていって買わなかったのかと。な
ぜ買わないのか。見たけど買わなかったのか、ね、全く通ってないのか。そうですね。っていうことですよね。
そうですね。なので、そこ、それ、なぜ買わなかったかっていうところって、うん、メーカーさんには一切わからないわけですよね。
そうですね。
そこを可視化するというところも
今まで店頭でじーっと棚を見てればわかるけど、はい、全部の棚じーっと、はい、見てるわけにいかないから、ね、逆にこのデジタルサイネージピスタが見張っててくれて、はい、そのビッグデータを企業側にくれるということですか。
すごい。
これか、これを分析していくと、はい、やはりより売れる商品につながっていく、ね、ということですよね。
あとはより売れる売り場作りに作っていく。
ああ、なるほど、なるほど。
つながっていきたいってことです。
要は並べ方とか、はい、それによってやっぱり売れ方が違うと。そうですね。はい、そしたらあるところでうまくいったらそのデータを横展開していけばいい、うん、ということですよね。
はい。やっぱり冒頭でもありましたけども、売り場とかお店って、うん、いいお店、いい売り場の横展開っていうのが一番、うん、ベースとなってですね、うん、いいやり方だと思いますので、うん、まさにそのためのツールだと思ってます、うん、
はい。このビッグデータ集めるのはすごいですね。
そうですね。これ、うん、本格的な、展開っていうのは、うん、7月からかなりの出荷が始まりますね。
ああ、そうですね。で、これからちょっと注目と。そう
です
ね。
はい。で、6月には、展示会だとかっていうのも始めていきますんで、うん、ぜひ注目していただきたいなと思います。
なるほど。はい、まあ、最後ちょっとまとめさせていただきますと、このメディアフラグさんは、日銀のゼロ金利政策というですね、国策をうまく活かして、まあ、企業をですね、はい、大きく成長させるために、まあ、借入金、これを活用して、M&A と新規事業に注力していると。まあ、これもですね、もともとに覆面調査など、既存事業が安定的な収益、はい、これを生んでいる現状があるからこそ可能なことかなと思います。安定収益をもとにですね、 M&A と新規事業で積極的な成長戦略のメディアフラッグは今後大きな期待ができる成長企業だと思います。
今日は証券コード6067東証マザーズ上場メディアフラッグ代表取締役社長福井康夫さんにお越しいただきました。福井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
なお投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目
相場の黒髪アネ
ックス。
東証マザーズ上場証券コード6067メディアフラッグは売り場を元気に日本を元気にする会社です。 IoT サイネージや接客改善をサポートする覆面調査サービスを提供。人材不足の販売スタッフを効率的に派遣。また海外はインドに展開中。2017年12月期の純利益は過去最高を記録。さらなる飛躍を目指します。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグにご注目ください。それではエンディングのお時間でございます。
まあ、先ほどの沖縄でのリゾートでの、っていうのはすごくいい話ですよね。
そうですよね。なんかこう求人票を私たちは見て、うん、こう企業にお願いしますっていう時代から、うん、自分でこうなんていうんですかね、ここに行きたいというふうになって、しかもこう量が綺麗なところがいいとか、私も、うん、サイトを見てみたんですけども、うん、希望を述べられるというところも面白いなというふうに思いました。
ね、結構これ沖縄ヒットすると思いますよ、ね、人手不足なんですよね、意外なことに、うん、で今後どんどんとホテルとか建っていくから、もう本当に人手不足のところをやはりメディアフラッグさんがやはり下から支えていくと、うん、やっぱ元気にするという企業だと思いますね。
さて番組からのご案内です。ラジオ日経の番組ホームページではスタジオの模様等もご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。ホームページからポッドキャストオンデマンドもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。ご案内は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
藤本信之と
松浦千佳でした。次回の放送は6月8日金曜日の午後5時からになります。それでは素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この企業に注目相場の福の神アネックス。この番組は売り場を元気に日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りしました。